和久井薫の元気発見。おはようございます、和久井薫です。和久井薫の元気発見、一日の始まりは私が発見した北海道の元気な人、元気なもの、話題と出会っていただきます。十勝の清水町にやってまいりました。今週はですね、北海道でも非常に珍しいブラウンスイス牛という品種の牛を育てていらっしゃるコスモスファームにお邪魔しております。代表取締役安藤智孝さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
立派なお部屋に通していただきました。
いえいえ、とんでもないです。
こちらは、
はい、こちらはゲストハウスという位置づけでして、はい、現在はコロナの影響でストップはしておりますが、はい、弊社では定期的に大学と、協力しながら、はい、新しい餌の試験ですとか、そういったようなことに取り組んでおりまして、はい、で大学の先生とこう協力をするということは、現場にですね、大学生さんがこう張り付きで作業にこういらっしゃったりするんですね。で本州の場合だとやっぱり寝泊まりする場所がこちらに必要ですから、はい、まあ、そういったことでですね、このような施設を建てようということになって、でせっかく建てるんだったらみんなでミーティングできたりと、たまにはこう忘年会がこうできたりとか、
いいですね、
いろんなことで多目的にできるようなゲストハウスにしようということで、この施設を完成させました。
私は牛を育てて、そして皆様にお届けするところを、こんなに身近にご紹介するのは初めてなんですけれども、非常に清潔感があります。
ありがとうございます。
全体的に見まして、
はい、ありがとうございます。
相当気を使ってらっしゃいますね。
そうですね、今おっしゃっていただいた通り、そこに私は一番気を使っているということです。
コスモスファームというお名前ですけれども、
はい、
コスモスってのはどういうところから来たんでしょう。
はい、コスモスはですね、 お花ではなくて宇宙なんですね。
あら、そうでしたか。
そうです。入り口に花を植えているので、よくね、お花のコスモスですよねって、はいはい、皆さん、100人いたら多分98人ぐらいはお花のイメージされると思うんですが、これは私の父、ここの創業者である安藤健二がですね、はい、非常に音楽が好きな父だったんですが、はい、バルトークというハンガリーの作曲家のミクロコスモスというなんかピアノの練習曲があるんですね、はい、そこからコスモスという名前を、お借りして、でコスモスファームと名付けたというふうに伺っています。彼はもう亡くなってしまったんでね、はい、真意をこれ以上知ることはできないんですが、音楽ですね。でじゃあなぜミクロコスモスかっていうと、牛のこの胃袋の中には微生物がたくさんいまして、それをこう草を分解し牛のエネルギーに変えてくれてるのが牛自身ではなくて胃の中に住む微生物なんですね。それを顕微鏡でこう見ますと、まるで宇宙のようにこう見えるんです。いわゆる小さな宇宙が、はい、牛の胃袋の中にあって、その小さな宇宙のおかげで、草とか、人間が食べれないものでも分解してエネルギーにして生きていられるという、それが牛という存在ですから、このまるで小さな宇宙、そこからミクロコスモス、そしてこのコスモスファームというふうになってるんです。
いや、私たちはそういうその牛さんの恩恵をですね、はい、受けてるわけですよね。
そうですね、はい、
はあ、どうなんでしょう、周りは広大な十勝です。
はい、
こういう環境もやっぱりいいんですか、牛さんが育つには。
はい、私はすごくいい環境だと思います、特にこの清水町という場所は十勝の中でも西部、はい、札幌寄りですね、はい、もうすぐ日高山脈がもう見える場所にあります、はい、うん、清水というぐらいですから、はい、とにかく水がいいんですね。
あ、なるほど。
で弊社は牛に飲ませる水をですね、
はい、
100メーターの井戸からこう掘って、100メーターの井戸水を使っています。
ほうほうほうほう。
そうするとですね、日高山脈、こう長い年月をこうかけて、日高山脈にこう浸透した まあ、地下水を牛が飲んでるわけですね、
はい、
私はここの水とそしてこの冷涼な空気こそが牛にとってもいい影響があるんじゃないかなというふうにそういうふうに感じています。
全ては牛のためにという社長のお考えがあるようです。
はい、ありがとうございます。そうなんです、私たち、まあ、私ですとかうちの社員が今こうして生きていられるのは牛のおかげなんですね、
はい、
それはもう経済的なあの部分も含めてです。であるならばやっぱりこう牛を尊敬し、
はい、
尊重し、あの大事に扱うということですよね。だからその私にとっては社員も家族だし牛も家族なんですね。食べさせていただいてるわけなんですよね。
なるほど、はははは。でそういう中であのコスモスファームさんとしては北海道でも非常に珍しいブラウンスイス牛の品種を育ててらっしゃいます。
そうなんです、
はい、これはきっかけは何ですか？
きっかけはですね、偶然です。
ちょっと待ってくださいよ。きっかけは偶然。
はい、
はあ、
約10年前でしょうか、弊社はずっとこの清水町であのホルスタインのオス、分娩、酪農家さんでホルスタインこう分娩されますよね、はい、そしたらオスもメスもいます、
はい、
そのうちオスというのは私たちのようなあの肉牛農家に販売されて、
はい、
私たちがそれを生産してテーブルミート、いわゆるそのスーパーで、うん、あの買いやすい価格のお肉として、
はい、
世の中に提供させてもらってます。弊社はずっとホルスタインの専業農家だったんですね、
うん、
ホルスタインのお肉しかやってなかった、
はい、
で牛の買い付けを、プロの方にお願いしていたんですが、ある日、牛さんたちがこう市場で買われたのがトラックで届きますよね、
はい、
届いてトラックのドアがうーんとこう開きますね、
はい、
開いてみたら、茶色いのが一頭混ざってたんです。
はあ、はあ、これ茶色い牛が、
茶色い牛がポローンと白黒白黒の中にポローンと一頭茶色い牛がいたんですね。
あら、
これは何だと、
なんだと、
これはですね、買い付けするときにあの間違って競りのボタンを押しちゃったらしいんですね。買い付けをしてくれる方がですね。
はい、
それで本州からその牛たちは届いて。ですね、だから今更、おいおいこんなものはいらないよと追い返すわけにはいかないですね、
はいはいはい、
追い返したらもう移動距離もありますし、
はい、
やっぱり殺処分になってしまうだろうと。
なるほど。
だからうちの社員はまあみんな優しいですから、下ろしちゃえ下ろしちゃえと、
一緒に下ろしちゃえと、
そうで下ろして買い始めたのがきっかけです、
はい。さあ皆さん、番組を聞いてのご感想はメール元気@stv.jp、 genki@stv.jp、 ファックスは 011-202-7290 番です。おはがきの方は郵便番号 060-8705、 STV ラジオ和久井薫の元気発見までです。この後は北海道ライブ朝耳をお送りします。さあ今日も一日健やかにお過ごしください。